5月17日月曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。週末はね、あんまりお天気かんばしくないと、特に昨日はという感じでしたが、今日も曇り時々雨、日本放送屋上の温度計 21.9 度なんですが、湿度が 95%。
そうですね。
いや、今日確かに玄関開けると、うわ、蒸し暑いなという、感じで出てきましたけれども、
はい、
東海だとか、あるいは関西方面は昨日あたりすでに梅雨入りが発表されていて。
そうなんですよ。昨日ですね、近畿と東海梅雨入りということでして、近畿東海ともに平年よりも21日早く、去年よりも25日早いということで、なんとですね、1951年の統計開始以来、近畿は最も早い梅雨入りで、東海は2番目に早い梅雨入りだったんですね。
まあ、週末迎えての、ね、天気予報、金曜あたりは、いや、ひょっとすると関東も梅雨入りしちゃうかもしれませんみたいなことが言われてたもんね。
そうですよね。
そして、今日も曇り時々雨、このまま行くと、まあ、関東も早晩梅雨入りというね。
そうなんですよ。週間予報を見ますと、傘マークですとかね、曇りのマークが結構続いてますのでね、ちょっとジメジメした1週間になりそうです。
目に青葉というようなですね、すがすがしいお天気っていうものをあんまり経験せずに梅雨入りしちゃうのかと思うんですが、なんとかなんとかお天気持ったのは土曜日かなという感じで、はい、うちも土曜日にですね、土曜日午前中学校があったんですけど、その後子供は元気に、外に遊びに行って、よしよし、これで体力を消耗してくれれば夜ちゃんと寝るぞと思いながら私は見てたんですが、はい、いや、まさにスポーツ真っ盛りという感じで、ね、週末はいろんなスポーツが行われてましたが、
ね、
今日あたりもですね、一般紙でも取り上げられていたのが、パラリンピック、いよいよ100日というのも合わせて、
はい、
で、パラも含めたトライアスロンを横浜でやってたんだよね、週末ね。
そうなんですよね。土曜日がパラトライアスロンのいわゆるエリートというか、その選手の皆さんが出場していたということで、
はい、
私もですね、早起きしてオンラインで見つつ、取材しつつ過ごしていました、
まあ、ここら辺がね、ちょっとコロナ禍で取材の形も変わってきてるなというところもありますが、
はい、
オンラインで、でも朝早いんでしょ。
ですね、6時50分が最初のクラスのスタートだったので、6時には起きていろいろ準備をして整えて、中継映像を見ながら、ちょっとメモ取りながらという感じでしたね。
なるほど。
いつもでしたらね、横浜まで行って、その朝焼けをこう眺めながら、
そうか、朝焼けの時間から動き出すんだね。
もう始発から行くので、いつも、で、氷川丸があって、でも、もしね、良ければそのアスカ2とかもね。
そうだよね、大桟橋のところにね、
はい、そうなんですよ。
で、そのちょうど間を、スイムで泳いでいくっていうね。
泳いでいくんですけど、そんな景色をこう見てですね、この季節が来たなって思うんですけど、今回はオンラインでその様子を見ていましたね。
いやー、でもホームページを見ると、本当にいろんなところに気を使ってるなっていうのがね、分かって、こういうことやって感染は予防してるんですとかね、
はい、
今回もだってエリートのクラスっていうのは、これ海外からも来る。
そうですね、海外からも選手の皆さん来ていて、いわゆるそのバブルシステムといって、競技会場、宿泊施設、あとトレーニング施設ですかね、この3つのみでほとんど動くようにして、専用の車両でこう移動するというような形だったそうですね。
だから外はほっつき歩いたらできませんよと。
できませんよと。
もしそういうのが分かった場合は、それこそ資格の剥奪も含めてやるぞと、
はい、
これさ、考えてみると、我々日本人が経験する以上の罰則付きのこれ試験の制限なんだよね。
まあそうですよね、考えてみれば。確かに、
実はこれをやってるんだと、より安全安心な大会を目指してっていうね、
はい、
やっぱこういう情報公開も相当気使ってるんだね。
そうですね、ホームページ上をこう調べると、どういった形で運営しているかっていう風な情報公開は結構細かくしているんですよね。で、このトライアスロンに関しても調べてみると、そういった情報出てきますので、見ていただければ結構興味深いかなと思うんですけど、
で、観客の皆さんも、ね、基本は入れないので、
はい、
もうネット上でいろいろな形で配信したりとかっていうのをね、朝早くやってんだね。
そうなんですよね。で、なんか中継映像を見ていると、横浜のそのなんていうか、名所を回るコースになっているので、
あ、そうだよね、
まあ、山下公園であったりとか、それこそちょっとコスモワールドのちょっと近くだったり、赤レンガ、
ね、
そうなんですよ、赤レンガ倉庫とか、久しくその横浜に行ってなかったので、
そうだよな、
ちょっとこう観光気分にもなりながら見ていて、
なる ほど。
また山下公園のバラがもう綺麗に咲いてるんですよね。
今本当だったらいい時期だもんね。
ねえ。
まあまあそう考えると、まあ、それをね疑似体験でウェブ上でできればと、
はい、
一粒二つも三つも美味しいと。
そうなんですよね、試合も見ることができて、ちょっと横浜の街並みも見ることができてという。
まあ、あの新業アナウンサーさまざまな形でこうパラスポーツ取材をしてます。これから先っていうのは、まあ、パラリンピックに向けてもいろんな大会が行われるわけだよね。
そうなんですよね。もう続々とですね、行われる予定になっていて、その大会に関してもいろんなその対策というのも講じていて、それもあの情報発信していきますよっていうふうにね、あの各競技団体の皆さんこう発表しているので、う、まあ、そういったところもこう見つつ、もう試行錯誤の連続ですよね。
そうだよね。まあ、あのその辺も番組でまたあの取材ができればですね、はい、いろいろと報告してもらおうと思っております。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん、6時半頃からご登場いただきます。まずは新型コロナウイルスワクチン大規模接種センター、今日予約の受付が始まるとのことです。それから7時台ですが、まずは次期衆院選に向けた動き、共産党の志位委員長が立憲民主党と協議へというニュース、それから緊急事態宣言、週末にまた対象が拡大されました。そしてミャンマー情勢について、日本人ジャーナリストの北角裕樹さんが14日解放され帰国しております。そしてキーワード入管法の改正、さらに7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは、イスラエルとイスラム組織ハマスの軍事衝突について、中東情勢にお詳しい国際政治アナリスト菅原出さんに電話でお話を伺ってまいります。
今週は毎日抽選で3人の方に番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントします。またコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙入ってまいりました。今日はね、まあ、週明けということで週末を挟んでもバラバラという感じで、あります。まあ、コロナについてというのをいろいろな角度からという感じですが、産経新聞一面トップは大規模接種有事の官民作戦ということで、東京大阪で今日予約開始と、その内幕の部分がね、産経の取材によるとという感じで、書かれております。1月下旬から実は極秘裏に官邸の内部で、検討がされていたというようなところ、しかもそれっていうのは相当人数絞られていて、河野大臣もほとんど知らなかった、河野ワクチン担当大臣とは異なるラインで計画を進めたというふうに書いてあります。いろんなことをやっていたんだなということを思う反面、河野さんからしたらちょっと面白くなかったんじゃないかなというのも感じるところでありますが、それから毎日新聞、ヤングケアラーに家事支援ということで、まあ、家族の介護や世話を担う子ども、ヤングケアラーの支援策についての記事であります。今日公表ということですけれども、厚労省と文科省の共同プロジェクトチームの、報告書のポイントが書かれております。まあ、政府今日公表ということで相談体制もこれから整備していくんだということが書かれています。それから読売新聞ですが、一面トップ、大型船の燃費国際格付けと、2023年に導入し、まあ、CO2 二酸化炭素の排出量の半減を目指すということなんですが、まあ、これ前々からですね、LNG を使ったとか、環境に優しい船を、あるいは全部電気でできないかとか、いろんなことはこう言われていたところなんですけれども、まあ、燃費の良い船を運用していきましょうね、ということであります。まあ、それとともに、結構こう、自動航行みたいなものとか、航行の、管理とかもデジタルでリアルタイムでやるということによって、まあ、それによっても結構燃費を良くできるというようなことも言われていて、まあ、船の性能だけじゃなくて全体のオペレーションでも CO2 を減らす努力みたいなものは業界全体としてはいろいろこうやっているようであります。一面ご紹介、今日の気になるでした。 今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
阪神の話は後ほどたっぷりとやるとして、はいはい、この時間まずはですね、新型コロナウイルスのワクチンについて、ニュースでも出てきてましたけれども、今日から東京と大阪の大規模接種センターの予約が始まります。東京は午前11時から、そして大阪は午後1時からの予約受付ということであります。まあ、防衛省の、ね、ホームページの予約サイトと、あとはアプリの LINE を経由してという形のようです。
はい、総理官邸はですね、やっぱりこの大規模接種センターの設置、はい、あれ運営に関してですね、相当大きな、ね、はい、期待を持って望んでいるなと。まあ、これがですね、うまくいくかいかないかということで、そのワクチンの接種率の、ね、今後の動向も大きく影響してくるのかなと思いますね。じゃあなぜそうなってるのかというとですね、はい、そもそも、ね、これきちんと理解していただきたいんですが、じゃあ首相官邸がどう認識しているのかというと、そもそもワクチンというのは、うん、まあ、いろんなその目的というかな、効能がありますよね。その中でもやっぱり重症化を防ぐと、予防するというところに一番注目してるんですよ。はい、で実はファイザー社有効率 90% というふうに言われてますけども、これはあくまでも首相官邸の認識ですよ。はい、90% で認識されていて、それは重症化を防ぐのが、90%、 つまり10人に9人は、重症化しないと、ワクチンを接種すれば、
はい、
でモデルナ製のワクチンに関して言うとですね、これ 70%、まあ、とはいっても かなり高い、率ですよ、有効率ですよね、はい、これも重症化を防ぐと。でこれをですね、やっぱり高齢者に向けて接種をしていくと、やっぱり重症化リスクを一番大きく抱えているのは高齢者ですから、
はい、
その高齢者が重症化するのを抑え、そして、うん、重症化向けのベッドのですね、病床の、占有率、使用率もですね、押し下げていくというところで、医療提供体制のその維持につなげていくというね、
はい、
やっぱりそのあたりを考えていくと、このワクチン接種が、で特にリスクの高い人たちにですね、接種をしていくことが、今回のですね、新型コロナウイルス対策にね、一番重要なポイントになってくると、そういう認識持ってるんですね。
確かに今ね、すでにワクチン接種が先行している国々なんかを見ると、やっぱり65歳以上への接種がある程度こう広がってくると、劇的にこう重症化率とかがぐっと下がってくると、やっぱりその辺というのは当然意識しますよね。
そうですね。ただ問題なのはですね、ワクチンは確保しました、
はい、
ね、その高齢者に向けて4月末までに、接種を完了するためのワクチンの量は確保しました、
はい、
そして、まあ、自衛隊含めてね、その接種をする、そのハードの部分といったらいいんですかね、接種をする人たち、
はい、
まあ、医療、お医者さんですね、
うん
で加えてですね、今回まあ、超法規的な措置ということで、
はい、
歯科医師の投入も、予定されていますよというところで、うそういったハード面のね、
はい、
確保っていうのは、まあ、うまくいったんですよ。
うん、
じゃあそのソフト面はどうなのか、
はい、
じゃあそういうスムーズにね、予約が取れるのか、あるいはその会場にですね、その高齢者の方々がスムーズに、来て、時間通りにですね、接種が進んでいくのかっていうところを考えてみると、ここやってみなくちゃ分かんないなというところになってくる、
はい、
で私実はね、中央区の接種会場をちょっとね、取材しに行ってきたんですよ。これ築地にありましてね、
はい、
でそうすると見ててね、ちょっと一番ちょっと気になったのが、やっぱり付き添いの方いらっしゃるんですよ。
ああそうですよね、ご高齢の方だとね、
ご高齢の方だと、まあ、一人で来るとかね、あるいはご夫婦で来るっていうのはなかなかこれも、難しいところがあってですね、中にはね、でそうするとやっぱり付き添いの方々が必要になってくるなと。じゃあそういった人たち、まあ、だから、会場にスムーズに連れていくっていうのはこれはうまくいくかもしれないけども、じゃあそういった人たちはどこに待機してればいいのかとかね。
ああそうですね、
だからそういったところがですね、このうまくいくのかなっていうのはちょっと心配ですね。
なんかね、それこそ移動にもこう時間かかる方も多いから、
ね、そうですね、
なんか自治体によってはそれこそこう座っておいていただいて、で打つ人たちとか、その前で問診をする人たち、消毒をする人たちが大名行列のようにこうわーっと行くと、
はい、
結構早く打てるんだというような知見が出てきたりするようですね。
だからその辺がね、経験がこう積み上がっていくことによって、はい、スピードもね、加速されていくんじゃないのかなと思います。ただ問題なのは、ね、大阪なんですよ。
大阪、
東京はですね、大手町のところに
そうですね、
ありましたよね、
ここ
は分かりやすいんですけれども、ちょっと大阪のね、アクセスが悪いんですよ、中之島にあってですね。
そうなんですね。
で京阪電鉄ってほとんど利用しないんですこれ。
あ、
最寄り駅京阪の、これ地下鉄の延伸したところなんですよ。
はいはいはいはいはい、なるほど。
だからここってなかなか分かりにくい。でそしてこれに京阪電車に乗るというアクセスが非常に、めんどくさいというか難しい。
なるほど。
というところもあって、でそしてこの会場というのがですね、会場なんですが、ちょっとね構造がね悪いから、それがどうしたらいいのかという問題よね。
なるほどね。ということでまずはワクチン接種についてでした。今日よろしくお願いします。
はい。
さあ7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
それからワクチン接種について様々いただいておりますが、はい、山口で会議を委されているリリパットさんという方、うちの市の現状をお伝えしますと、
はい、
でかかりつけの医療機関の接種先行で予約始まってます、うん、6月からは集団接種と、うん、で、ただデータのやり取りっていうのが大変なんだと、うん、VSIS というですね厚労省のシステムにまず登録する必要があると、
うん、
で、今度打ったら打ったで、VRS というワクチン接種記録システムというのがあって、接種希望者が持ってきていたクーポンのバーコードを読み取るシステムがあり、これは、我々の開業医のところにもタブレットが、配られていて読み取りをするんですと、お分かりだと思いますが、前者が厚労省で後者が総務省と、それぞれ入力をすることになるんですよね。
うん、いやだからこそやっぱりねデジタル庁構想とかね、
そういうことになりますよね、
統一化っていうのが必要になってくるんですよ。
うん、今日も8時までよろしくお願いいたします。
お願いします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩司の OK コージーアップではあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介させていただきます。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
ゴールデンウィークに放送された番組箱崎みどりの子育てラジオフィーチャリング第5回ジャパンポッドキャストアワード大賞受賞、子育てのラジオティーチャーティーチャーが日本放送ポッドキャストステーションで配信中です。子育てだけでなく人間関係を良くしていくヒントが満載、ぜひお聞きください。
では7時台最初のニュースこちらです。共産党志位委員長次期衆院選に向け立憲民主党と協議へ。共産党の志位和夫委員長は15日東京都内で講演し、次期衆院選で立憲民主党との協力を進めるため野党が政権を獲得した際の協力のあり方について早急に協議を開始したいとの考えを示しました。志位委員長は立憲中心の政権ができた場合閣外協力にも含みを持たせております。まあ一方でこの政権構想というものがもう協力の前提になるということで、まあ、そこの部分は厳しくなったのかどうなのかということですね。
うん、まあ、相当前のめりですよね。
うん、
もうこう最近のですね、まあ、赤旗等々を読んでてもね、
はい、
やっぱりこの政権構想っていうところに、かなり重きを置いているようですし、
うん、
ただこれについてはですね、やっぱり立憲民主党としては同床異夢なのかなと、あんまりそこはね、ぐいぐい来られてもなというのが本音のところじゃないのかなと思いますね。ただこの野党共闘、つまり野党のね、野党間の選挙協力です、野党共闘っていうのはね、はい、っていうのは軸になるのはやっぱり立憲民主党と共産党どうするんですかというところなんだけれども、
はい、
これあんまりですね立憲民主党としても共産党とべったりくっついてしまうと、
うん、
一つは労働組合である連合と、
はい、
でもう一つは国民民主党、
うん、
この離反を招いてしまうんですね、
うん、
でそのことはですね先の、3つの、まあ、補欠選挙再選挙見ててもですね明らかでしたよね、はい、例えば、広島、確かに、野党候補は勝ちましたけれども、
はい、
ただ、枝野さんとね C さんが最後の最後まで同じですね、ツーショットでね、
はい、
選挙演説することはなかったというね。
うん、
でこれは、たまたま偶然ではなくて立憲民主党サイドが、
はい、
避けていた、そうならないように調整していた、でこれに対してあまりにも冷たい扱いじゃないかということで、共産党がですね、かなり反発してたようですけどね、
はい、
まあ、そこを乗り越えてということなんでしょうけども、あるいは今度、 長野に目を向けてみますとね、
はい、
あの国民民主党は共産党が推薦したことによって推薦を取り下げるとかって一時
ね、 そうでしたね、ありましたね、
そういう動きもありましたし、うん、あるいは、国民民主党を、支援しているあの民間系の、ね、大手メーカーの、はい、労働組合の、ね、委員長なんかに話聞いてみますとね、うんうん、いやいやうちがね、うん、あの立憲民主党の左派の人たちとあるいは共産党と一緒にやれると思います佐さんって、
うん、
できないでしょうねって私言ったんですけどねまあ、そういうような状況が、はい、どうね、乗り越えていくのかっていう課題は大きいと思いますよ。ただ足し算でいくわけじゃないなと思いますけどね。
で、まあ、今まではある意味こうね、明確に約束をしての協力ではなくて阿吽の呼吸で、はい、じゃあここ候補取り下げましょうかみたいな感じでやっていたのが、これある意味の政策協定みたいなのを結ぶのかっていうことになると、まあ、かなり違ってくるわけですよね、その辺がね、
だからそのあたりで、きちっと、ね、約束を交わして、今飯田さんに言われたところが一番大きなポイントです、はい、それに乗ってこられるのかどうなのか、ただしここにある種人質があってですね、
はい、
東京都議会議員選挙ですよ。
あー、なるほど、やっぱり国政の前に、
東京都議会議員選挙というかですね、議席で言ったら、はい、もう立憲民主党いるんだかいないんだかよく分かんないような、今回ですね、やっぱりそこで、一定程度のですね、議席増を果たしていかなきゃならない、
はい、
そうするとやっぱりきちんとですね、
うん、
まあその都議会議員選挙で共産党と調整をしていかなきゃならない、
さ
あそれやるんですかやらないんですかというところなんだろうと思いますけどね。
まあやっぱ国政、このね、衆院選が10月の任期までに必ずどっかであるだろうということ、ねとも考えると両方、まあ、ある意味前哨戦としての都議選とかとっても重要になってくるわけですね。
非常に重要ですね、これ連動しますからね。だからそこでも一定程度の立憲民主党としては、
はい、
あの議席増を図っておきたい、勢いをつけておきたいというところなんじゃないかなと思いますけどね。
まあ政策協定となると個別具体的な話になってくる、
うん、
原発であるとか、はい、あるいは消費税であるとか、
うん、
これは割れますよね。
まあ、もう一つはやっぱり、憲法改正ですよ。憲法についてどう位置づけるのか、
はい、
確かにですね、国民投票法を、ね、成立をしまして、うんうん、あそこだって微妙だと思いますよ。だって共産党は反対したわけですから。
そうでしたね。
ただ付帯条項というのが、
はい、
3年以内に、ね、詳細については詰めていくというね、3年間という猶予期間、1年じゃなくて3年というですね、
はい、
まあ、あのだからその間はですね、少しこう曖昧に物事を進めることができる猶予期間ですから、まあ次の選挙にはあまり影響しないのかもしれないけども、
はい、
やっぱり政策協定になるとですね、その憲法改正についてどう、スタンスを取っていくのかっていうところもガチンコでね、話し合いしなきゃなりませんからね。
確かに。で、他方ね、週末に行われた各社の世論調査を見ると、
うん、
この国民投票法の改正案が、ね、あの成立の運びを見たのを見て、でじゃあ中身の議論をすべきだっていうのが7割を超えるような調査も出たりなんかしていて、
そうですね、
憲法改正についてっていうのはね、ちょっと世論変わってきてる感じありますもんね。
ですからそういった点で言うと、やっぱりきちんと議論していくべきじゃないのか。で、2つあって、やっぱり1つは中国の問題で、もう1つはですね、緊急事態条項ですね、
はい、
このやっぱりあの新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、これやっぱり必要だっていうことになってきたんでしょうね。
まずは野党共闘についてでした。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さんです。では取り上げるニュースこちらです。緊急事態宣言、昨日から北海道、岡山、広島に対象を拡大。政府は昨日、新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言を北海道、岡山、広島の3道県に発令しました。宣言の対象地域は9つの道府県となり、期限は今月31日までとなっています。9つの都道府県ですね、東京も入っておりますので、
はい、
期限31日までということであります。
はい、ね、まあ、この件に関して言うとですね、要するにあの当初の、ね、政府の諮問等に対して分科会が、
うん、
あの抵抗して、
はい、
新たに加わったと、北海道、岡山、広島が加わったっていうのが一つ大きなポイントなんでしょうけれども、
うん、
ただね、私思うんですよ、あのこの、ね、緊急事態宣言あるいはまん延防止等特別措置、はい、ね、指定するには、ね、大体大きく7つの基準指標っていうのがあるじゃないですか、うんうんうん、
はい、
例えば、病床使用率であるとか重症者向け病床使用率 病率あるとか、あるいは1週間あたりのですね、10万人、人口12万人あたりの感染者数の増加であるとか、うんうんうん、まあ、いくつか、重要指標、7つのうちの大体4つぐらいが重要指標なのかなと思うんですが、うん、これね、見てますとね、はい、それぞれをですね、すべてクリアしても、うん、指定されてないところもあれば、はい、その基準以下でもね、指定されてしまうところもあると。で、これ何のための指標なのかっていうのはよくわかんないんですよ、うん、で総合的に判断してっていう言葉がね、はい、必ずついてくるんだけれども、うん、そうするとねこれって、なんかこう恣意的に、うん、なんかこう、指定するようなつまり、はい、そういったですね対応を指定するような状況になってて非常にこう、混乱を招くんじゃないかなと。だからきちんとその指標を決めたんだったら例えば北海道ですよ、
はい、
わかりますよ北海道に緊急事態宣言を発出するのわかる。どうしてかというと、札幌市以外ではさほど病床も逼迫してないんですが、札幌市大都市ということもあってですね、
はい、
感染者が激増しましてね、そこだけがちょっと問題になっているという状況なんですよ。でそうするとね、その前にじゃあ、札幌市の、ね、近郊でその病床を確保できるのかできないのかっていうところを、考えていくとですね、相当これは難しいぞということになって、道全体では、まあ、指標は全く、超えてないんだけれども、とりあえず指定しましょう、まあ、はい、こういう個別の順も分からなくもないんだけれども、まあとは言ってもですね、国民であるとか県民道民にとってみるとなんでっていうことにもこれなりかねませんからね。でそこでなんで指定されたのかというのをきちんとこれね、
はい、
まあ説明をしていく、あるいは納得がいくような、
うん、
国民に納得がいくような形で、まあ、そこは、ね、指定すべきじゃないかなと私も思いますけどね。
まあ、緊急事態宣言はその立て付け上都道府県全体にというようなもんですが、一方でそのまん延防止等重点措置って確か都道府県が、まあ、市区町村を指定しながらやるっていう、ね、
そうですね、
方法だったと、まあ、北海道の場合はそれもすでにやってましたが、はい、広島岡山っていきなりなんか緊急事態宣言になったなっていうような感じがあったんですけど ね、
だからそれもですねやっぱり広島県の場合は県知事がですね、はい、強くそれを要望してたっていうね、状況がありますから、
はい、
そうするとじゃあ何、ね、県知事が要望するとそのね指定されるのというところになってしまう。じゃあさっきの話じゃないけども、
はい、
その7つの指標って何なのっていうところになりかねませんからね、
これ結局ね飲食やってらっしゃる方とかっていうのは当然そういう情報にね、非常にじっくり見てますよね。
そうですね、
詳しいですよね、そうするとその指標で、まあ、次のじゃあお店開けのどうしようかとか判断してたのが全く予見できなくなってきますよね、この、
だからそういった意味で言うと仕入れの問題であるとか人繰りの問題等々も出てくるでしょうから、だからその点についてですねやっぱり一番影響を受けるであろう飲食の人たちにとってみるとこれ死活問題ですからね。その点についてもちゃんと考慮してるのかどうなのかで、加えて問題なのは、
はい、
協力金ですよ。協力金1月の分がようやく支給になってるという今状況じゃないですか、
は
い、なんでそれがスムーズにいかないのかというね、いやいいんですよ、だから、そういうね、指定をするのはいいんだけども、
はい、
それとねワンセットでこの協力金というね、だってこれある種命綱だってやっぱり言うんですよ、飲食の人たちにとってみるとね。だからそういった点で言うとですね、そこはスムーズに進むように、
はい、
やっぱりこの辺もね考えてもらいたいなと思いますね。
まあね、入ってくるべきお金が入ってこないということになると、うん、まあじゃあつなぎで融資をね、金融機関にお願いしたりなんかしなきゃいけないと、まあ、それが、ね、ある程度無利子無担保で今できるとはいえ、ね、かなり煩雑になってきたりとか、いろいろなところに影響出ますよね。
そうですね、ですからそれもですねやっぱり自治体サイドがね、
はい、
だそれは借りる必要のないお金じゃないですか。
そうなんですよね、本来的には。
だからその、ね、そのなぜその負担をやらなくていい作業の負担を、飲食の人たちに押し付けるのかっていうね問題もあると思いますからね。
まあ、そしてね、これ緊急事態宣言がこう出続けるという中で、まあ、ワクチンについてというのも今日から大阪と東京でその予約というものが始まりますけれども、これが なかなか広がっていけば、まあ、この数字緊急事態宣言とかっていうのも落ち着いていくということになりますかね。
そうですね、これはですね先行している例えばイギリスであるとか、まあ、イスラエルもそうでしょうけども、特に私に注目しているのはアメリカなんですよ。
アメリカ
でアメリカなどはですね、はい、やっぱり6月から例えばニューヨーク州、ね、全米最大の都市をニューヨーク市を抱える、ね、ニューヨーク州なんかはですね、飲食店の営業時間が昼夜営業、つまり24時間通してやれるようになる、あるいは、なんですかミュージカルの、ね、劇場であるとか、はい、これがどんどんオープンしていくっていう流れになって、やっぱりこのあたりもですね、ワクチンの接種がどんどん進んでいって、もう今ね予約なくても接種できるというね、状況ですし、
はい、
まあそういったところを考えるとですね、こう経済活動の再開ということともう完全にこれリンクしてきますからね、まあ、早急にですねワクチン接種は進めてもらいたいなと、もう先例がありますから、
はい、そしてもう一つ用意していたニュースは、ミャンマーで拘束されていた日本人ジャーナリストの北角裕樹さん、1ヶ月ぶりに解放され帰国というニュースです。まずは成田空港での北角さんのコメントです。
今後はですね、ミャンマーの方から世界に伝えてくれと言われた方がたくさんありまして、そういったことを日本の方と多くの国の人たちにしたいと思います。
北角さんはミャンマーで嘘の情報を流したなどの罪で起訴され1ヶ月間拘束されていたということで、ミャンマーの人たちから世界に伝えてくれと言われたことがたくさんあると、多くの国の人たちに伝えていきたいというふうに話しております。
うん、ね、1ヶ月ほどで解放されたっていうのは本当に良かったなと思いますけどね、はい、起訴はされてるんですけれども、ただやっぱり、一体何がそこで起こっているのかっていうことを、はい、やっぱり伝えていく、情報発信をしていくっていうことはもう絶対的に必要ですからね。だからそのことによって、まあ、日本政府も含めてね、
はい、
正しいね、ミャンマーに対する対応、特に国軍に対する対応っていうのを取っていかなきゃならない。ただ一つは、まあ、その前提一方でね、
はい、
やはり、発展途上国という位置づけにあってですね、何でもかんでもね、
はい、
先進国と同じ基準で、つまり、国軍イコール悪というね、そういうレッテルを貼るっていうのも、まあ、もちろん今回ね、その人権を蹂躙しているという点で、はい、国軍圧倒的に悪いですよ。ただやっぱりミャンマーの置かれている国内の状況っていうのを、どういう状況なのか、その辺もですね見極め上で、やはり現地のですね情報の発信というのは必要なんだろうなと思いますね。
まあ、現地インターネットもなかなか使うのが難しいという状況の中で、確かに情報がまず出てこないっていうことが続いてますもんね。
だから、まあ、政府としてもですね、
はい、
このスタンスが明確になってないじゃないですか、
うん、日本政府の
日本政府も、
はい、
だからそういった点で言うとですね、じゃあ日本政府として、どういうふうな、
はい、
スタンスを持ってねこのミャンマー情勢に臨むのかっていうところもですね、やっぱり考えていかなきゃならないんだろうなと思いますけどね。
まあ、欧米各国は人権の面で、まあ、個人制裁等々も法律としてできるとこういうこともあるので、まあ、それを使っているところはありますが、日本は、まあ、今のところそういった法律がないのもありますよね。
で加えてどうなんでしょうね、もう一つはね、
はい、
その人権問題に腰が引けてるような感じもしたくもないんですよ、
うんうん、
これは新疆ウイグルの問題であるとかね、はい、このミャンマーの問題であるとか、だからそこに対してねちょっとね国際世論っていうか、国際社会が日本にどういう目を向けてるのかっていうところもですね、
うんうん、
やっぱり考えていくべきじゃないかなと思いますね、
うん、以上おはようニュースネットワークでした。
ゴールデンウィークに放送された番組、箱崎みどりの子育てラジオフィーチャリング第5回ジャパンポッドキャストアワード大賞受賞、子育てのラジオティーチャーティーチャーが日本放送ポッドキャストステーションで配信中です。子育てだけでなく人間関係を良くしていくヒントが満載、ぜひお聞きください。
この時間は教えてニュースキーワードです。入管法改正案、政府が国会に提出した外国人の在留管理を厳格化する入管法改正案について、与野党では断続的に協議が行われてきましたが折り合いはつかず、14日には野党3党が衆議院に自民党の吉家法務委員長の解任決議案を提出しました。与党は18日の衆院本会議で解任決議案を否決し、今週中にも法務委員会で採決する方針です。 これね、あの先週、先々週あたりからずっと揉め続けております、
はい、このポイントっていうのは、この法律のポイントはね、はい、国外退去処分を受けた、まあ、外国人の方がですね、まあ、入管施設に、長期収容されていることが、これまでもたびたび問題になってきましたよね、
はい、
でこれに対して、スムーズな、ね、帰国を促すような、それを、そこの部分を改正していこうじゃないか、その命令を出せるようにしようじゃないか、強制力を持たせようじゃないかというのが最大のポイントなんですよ、うんうん、
はい、
でもちろんね、そういう状況ですから、うん、望まない帰国ということになって、
はい、
これが外国人の、方々のですね、人権を侵害するんじゃないかっていうところになってたわけなんですけど、
はい、
どうなんでしょうねということだと僕ちょっとね疑問に思うんですけども、
はい、
もうそこのじゃあ処分がですね、うん、帰国命令の処分が是なのか非なのかっていうところからこれやっていかないと、でもそこは一定の基準を設けて退去命令出したんだから、じゃあスムーズな帰国を促すのは当然じゃないかなと私は思いますけどね、
うん、そもそも論としての不法入国だとか不法残留っていうのがあるわけだから、
そうですよね、
そういう処分が出てるわけですよね、
まあ、とは言ってもですね、この部分は、まあ、一部人権団体等々を含めてね、やはりその、ね、外国人の人権に、
はい、
配慮してないじゃないかというものすごい強い反発がありましたから、いずれこの子はね、そういった部分に引きずられて、
はい、
対決法案になっていくんだろうなと。だから当初はですね、
はい、
立憲民主党などは、与党とのつまり自民党、ね、公明党との修正協議に応じるっていうね、ところをずっとやってきたわけなんですよ。より良いものを作りましょうというところで、
はい、
これは常識な動きだったと思いますよ。ただじゃあなぜこれは決裂したのかというとですね、
はい、
入管で、亡くなられた、スリランカの、はい、女性の方ですか、
ウィシュマさんと、
はいはい、でこの方のですね、映像を開示するかしないかと、その開示のタイミング、
うんうんうん、
入管内の映像の、
はい、
でこれについては野党側はですね、速やかにすぐ出せみたいなね、ところを言っていて、これは無理なんだでしょう、7月ぐらいまでに、
はい、
入管がですね、きちんと、調査をして、調査をした上で合わせて映像を、公開しますよと、提出しますよという段取り、いやその7月まで待てないと意味出す、今出せみたいなね、ところで結果的に決裂、つまり内容じゃないのよ、法律の決裂したところというのは、
結局突き詰めてみると、つまり対応が悪いみたいな、
だからこれ決裂を前提に動いてきたとも言われても、つまりどういうことかというとですね、おそらくこのままいくとどうなんでしょうね、はい、委員会はですね、強行採決という流れになっていくでしょうね、
うんうん、
でそうすると映像的にというかビジュアル的にですね、
はい、
またその反対を押し切った与党の応募みたいなね、というところが、そのシーンが欲しいのかなと、
はい、選挙を前にすると、
つまりこの国会でも野党は一生懸命仕事やってますよみたいなね、
うん、
まあ、もちろんそれは、秋までに行われるであろう衆議院選挙であるとか都議会議員選挙を強く意識した、
はい、
ある種パフォーマンス的な中でね、
うん、
この強行採決というシーンをですね、演出しようとしてるのかなと、そう思えても、だって中身的には合意してるんだから、
うんうんうん、
法案の中身については。
確かにそうですよね、
合意してるというか合意に至って、ね、
まだ至ってはいないけれども、やろうとしてたと、
そもそもあったわけですから、
そうすると出席協議に応じた側からすると、どうしていきなり舵切るのみたいな、表現しちゃったのっていうふうに見えると、
はい、だから結果的に、ね、これ強行採決になっていくと、
はい、
そういう形になっていくとね、原案のままなんですよ。
あ、
修正しないまま法案が成立してしまう、でそれでいいんですかというね、
実の部分、
実の部分が、
まあ、これね、この入管法と、それから先週の金曜あたりは内閣委員会が、審議が止まったと、こういうことがありました、はい、ここ内閣委員会は今度は外国人の土地に関しての、法案を、いやこれからやろうというところで、それが吹き飛んでしまったと、
はい、
まあ、内閣官を呼ぶ呼ばないという話が、議題となってきましたけれども、なんかやっぱ国会後半に向けてこういう事態というか、こう増えていくんですかね、
パフォーマンス的なものが、ね、まあ、実績作りなのかなと思う思いますけどね。まあ、それにしてもですね、この政治上の駆け引きで、
はい、
こういった、時間を無駄に使う。もちろんね、私はね、そういった点で言うと、少数意見の尊重、これ大事だと思いますよ。ね、
はい。
国会の議論の中で少数意見を尊重していくってことは非常に重要だと思うけれども、
うんうんうん、
ね。 とはいってもですね、揉めるための決裂みたいなね、はい、それだけを目的とした、決裂とか、ね、っていうのはちょっとどう考えてもおかしいんじゃないかなと思いますよね。だから与党としてはやっぱり少数意見を尊重するために修正協議も応じてきたんだからというところはあるんだろうと思いますけどね、はい、
完全に突っぱねたわけじゃないのにっていうところですよね。入管法改正案今日のキーワードでした。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。イスラエルとハマスの軍事衝突、国連安保理が3度目の緊急会合。国連安全保障理事会は日本時間16日深夜、イスラエルとパレスチナ自治区ガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスの軍事衝突について3度目の緊急会合を開きました。会合冒頭ではグテレス事務総長が戦闘の即時停止を要請しております。イスラエルと、まあ、パレスチナの衝突というふうにも報道されますが、パレスチナ自治区の中でもヨルダン川の西岸地区はファタハと呼ばれる主流派が、まあ、治めていて、そして、ガザ地区はこのハマスという組織が実効支配をしているというところで、うん、これ相当なんかね、ミサイルの撃ち合いみたいになってますし、
まあ、加えてね、地上部隊のね、
はい、
突入っていうのも十分あり得るような状況になってきたというところで、どんどんどんどんエスカレートしていって、着地する気配が見えてこないですよね。
国際社会も、まあね、なかなかどう手を打ったらよいのかという感じになっているのか。今朝この時間はですね、イスラエルとハマスの軍事衝突について、中東情勢に詳しい国際政治アナリストの菅原いずるさんに伺ってまいります。電話がつながっています。菅原さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。今回のこの衝突なんですけれども、これきっかけって何だったんですか？
ですね、もちろん長年の、はい、積み重なる問題っていうのはあるんですけれども、直接的な原因はおそらく4月13日だと思うんですね。1ヶ月ぐらい前になると思うんですけども、はい、この日はちょうどイスラム教のラマダンという断食月が始まった日なんですけども、ちょうどこの日はですね、イスラエルの戦死した兵士を追悼するユダヤ教の行事とこう同じ日になってしまったので、その日の夜に、まあ、イスラエルの大統領がこう重要な演説をするということで、
はい、
このエルサレムで、まあ、重要なこのアル・アクサモスクって大きなモスクなんですけども、そこのイスラム教のお祈りの、ね、声をスピーカーで流すんじゃないっていうふうに言ったんですね。でそれはできないっていうふうにモスク側が言ったところ、イスラエルは治安部隊を送り込んで、はい、モスクの電気を遮断してしまったと、スピーカーの音を消してしまったということがありまして、はい、それに抗議した人たちがもうたくさんこう集まってきたというのが一番目だと思います。でこれに対して、まあ、警察がかなりこう過剰に反応しまして、
はい、
このアルアクサモスクにこう入る入り口がいくつかあるんですけども、ダマスカス門っていう、まあ、一番主要な入り口の前の広場、はい、ここを封鎖しちゃったんですね。でここはこうラマダン期間はだいたい夜若者たちが集まってお祝いするっていう場所なんですけども、そこから若者たちが締め出されてしまったっていうのがあって、はい、もうすでにこの頃からパレスチナの若者と、
はい、
ユダヤ人の衝突っていうのは路上レベルで始まってまして、かなりユダヤ人の極右グループなんかも入ってですね、激化してたんですね。それに加えて旧市街のパレスチナ人の居住区から、はい、パレスチナ人の家族を立ち退かせるという裁判がちょうど重なってしまってですね、それでも感情的に非常にエスカレートしてしまったというのがありました。
はい、
そういう経緯があったんですね。
でそこから、まあはい、なので、まあ、ある意味こう若者たちの放棄だったりとかっていうところから、今回 の, そのハマスの動きにまでっていうのは時間があったんですか、それとももう一緒に行ったんですか？
これだんだんとこれ緊張が高まっていって、でこの要するにこうパレスチナ人の立ち退きっていうのはですね、これはけしからんということで、もう5月4日の時点でハマスはですね、最後の警告だということで声明を出してまして、
はい、
こんなことをやめろと、すぐにやめろということを言ってたんですけども、その直後に、これ5月7日の金曜日の夜なんですけども、はい、イスラエル警察がこの同じくアルアクサモスクにこう突入しまして、催涙ガス、閃光弾、スタングレネードだとかゴム弾まで使ってですね、強制的に取り締まったんですね。でその直後5月10日また警察このモスクに入ったんですね、
はい、
なのでこの宗教心の高まるこのラマダン期間に、 もうイスラム教の一番大事なモスクに3回も警察が武装して突入してきたということで、
はい、
もう怒り心頭でもう警告してたハマスも、それを受けて、ロケット弾を発射したと、そういう流れになろうかと思います。
これイスラエル側としての狙いっていうのは、そんな緊張を高めるような行動を取り続けている感じに見えますけれども、これは何かあったんですか？
ですね、おそらくこれネタニヤフ政権は否定していますけども、
はい、
これ緊張が高まることを望んだんでしょうね。彼の政治的な、なんて言いますか、
はい、
ネタニヤフ首相は組閣に失敗して今野党側が連立協議を進めていますよね。でこの野党側っていうのは反ネタニヤフっていうことでこう寄り合い状態みたいな形で、左派系から右派の極右政党みたいなものまで一色たになってたんですね。ですのでイスラエルとパレスチナの緊張が高まって対立が高まれば、この連立うまくいきませんから、ネタニヤフ首相にとっては好都合ということなんで、このイスラエルとパレスチナの緊張が高まるのを放っておいたんでしょうね。
なるほど、
はい、
他方ハマスの方なんですけれども、
はい、
これだけこう何発も何発もミサイルをぶっ放せるって、これ相当な物量があるなって思うんですけども、どこから手に入れてるんですか？
そうですね、これはもうちょっと驚きだと思いますね。これだけたくさん の武器を、まあ、イランも含めて外部で支援してくれる国がありますが、はい、そこから立ってるっていうのと、自分たちで作ってるっていうのとありますよね。
はい、自分たちでも作るだけの能力があるんですね。
そうですね、それでこれまで、まあ、2014年以来大きな衝突っていうのはなかったですから、
はい、
その間にこれだけやっぱりこう溜め込んでいたということでしょうね。
はい、これそろそろ溜め込むのがまずいところまで来たぞっていう、イスラエルはそういう何か思惑みたいなの
ありますか？それもありますね。イスラエルは定期的にこれ非常に非人道的な言い方なんですけども、
はい、
イスラエルの軍事作戦っていうのは芝刈りのようだと言われるんですね。ある程度一定のところまで芝が伸びてきたら芝刈るじゃないですか。それと同じようにパレスチナ側の軍事能力がもうずっとこうゼロにすることはできないんだけれども、
はい、
一定程度やばくなってきたら軍事作戦を行うっていうのがイスラエルのやり方だというふうにずっと言われてきまして、まあ、今回もそういう側面がないとは言えないと思います。
でこれそのハマスを支援している大きなところにイランがあると言われますよね。
はい、
イランこれ選挙ですよね。はい、この辺って絡んできたりしますか？大統領選が近いっていうのは。
そうですね、大統領選挙もそうですし、あとはやっぱアメリカとの核協議もやっていますので、そういうところにこのイスラエルとパレスチナの問題がかなり激化して、しかもアメリカがイスラエルに対して圧力を加えないという状況がずっと続くとですね、そちらの側に影響が出るということもありますよね、当然。
スタジオにはジャーナリスト須田慎一郎さんもいらっしゃいます。
はい、いろいろとお伺いしたいと思うんですけれども、はい、私一番注目しているのはちょっとアメリカの動きなんですよ。
はい、
やっぱり、トランプ政権からバイデン政権に変わって、まあ、トランプさんは、イスラエルでったり一色でしたけども、はい、バイデンさんの役割というのは今、この中東情勢でどういうような位置づけにあって、今回仲介の人というか役割は果たされそうなんでしょうか？どうなんでしょうか？
はい、バイデン政権とすればあんまりそういう役割を果たしたくないというのは基本的に、まあ、あるんだろうと思いますね。非常にこうなんていうんですかね、どちらかというとパレスチナとイスラエルの問題が激化しないで沈静化して、あまり自分たちが関わらないようにしたいというのがバイデンさんの基本的なスタンスです。というのはイスラエルとパレスチナの対立というのはアメリカ国内のポリティクスにもこう影響してきてしまいますので、アメリカ国内の分裂もさらにこう強まる、もっと言うと民主党内部での分裂というのが強まってきてしまいますね。民主党の中というのはリベラル左派の人たちも結構いますので、
はい、
パレスチナ寄りの人たちがたくさんいるんですね。
うん、
一方議会運営では共和党も含めて、うまく調整していかなきゃいけませんけども、共和党は圧倒的にこうイスラエル寄りということもありますし、民主党も中道派の人たちはまあイスラエル支持ってのはバイデンさんも含めてそうですので、そういう意味で言うとなかなかここに火をつけたくないし関わりたくないというのがバイデンさんの、まあ、スタンスだったでしょうね。はい、なので今かなり出遅れた形になってます。どういう対応を取るかというのを慎重に考えながら 対応しようと思ってるんでしょうね。
なるほど。そうするとアメリカ腰が引けてる中でイスラエルはこれ、
はい、
まだまだ空爆続けるっていうようなことも、はい、出してますけれども、しばらくはこの状態が続くということですか。はい、
そうですね。イスラエル側がもう外部がどうこうではなくて、イスラエル側が今っていうか今のネタニヤフ政権が、
はい、
これでとりあえずは今の目標を達成というところまでやるんでしょうね。それは軍事的にはある程度ハマスの能力を下げるということと、あとは連立協議も含めた政治的な流れが自分の方にうまくいくという確信が得られたあたりで、この辺でという区切りをつけるんじゃないかなというふうには思います。
周りのアラブ諸国の声ってあんまり聞こえてきませんが、今回どうなんですか。
いや、かなり反発してますね。そういう意味で言うと、イスラエルと関係正常化をしたようなアラブの国々も、
はい、
もう今ものすごく声を上げて反発をしております。
は
い、でそれぞれの国にいるパレスチナ寄りの人たちの抗議行動っていうのも大きくなっていますし、今後イスラムの国々では、反イスラエルのこ
う
抗議行動っていうのはもっともっと大きくなると思いますね。
そういう国々の意見っていうのはでもネタニヤフ政権としては、まあ、あまり意に返さないというところですか。
は
い、
全く返さないですね。はい、
そこに日本として何かできることっていうのはありそうですか。
日本としてできることというのは、政治的に仲介をするとかっていうことは、ほとんど難しいと思います。やっぱり強制力もありませんし影響力も少ないですから、
は
い、そうすると関係ない人だから黙っててというふうに言われるだけですので、なかなか難しいでしょうね。はい、
その意味では人道的な支援だとか呼びかけとかそのぐらいにとどまるというところですか。
そうですね。はい、国連だとかやっぱり EU だとかがそういう声を出していますので、
はい、
そういった国々と、歩調を合わせてとにかく停戦のためにこう外交努力をする以外なかなかちょっと難しいんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほど、わかりました。菅原さん、どうも朝からありがとうございました。
ありがとうございました。
またいろいろ教えてください。ありがとうございました。
は
い、失礼します。国際政治アナリスト、中東情勢にお詳しい菅原出さんにお話を伺いました。このニュースを取り扱うとどこに出口がっていうのは非常にね、難しい問題ですよね。
仲介を取り持てるそういった、はい、国あるいは勢力がないっていうのが、ただ私ね、一番大きな問題っていうのはやっぱり国連が機能不全に陥っていることじゃないかなと思いますけどね。
イスラエルとハマスの軍事衝突について今日のスクープアップでした。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
ポッドキャスト、 YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中。スタジオで撮影した写真などもアップしています。コメンテーターのラインナップ、放送した内容の書き起こし、インスタグラムや飯田浩司アナウンサーのポッドキャストなど、詳しくは番組ホームページでチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてください。